おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
三木茂雄さんという解剖学者で生命進化を研究なはった方ですが、もうお亡くなりになっておりますけど、この方がおっしゃった名言を、この潰瘍性大腸炎の頭木宏樹さんが紹介しておられます。切れる頭というのがあるが、切れる心とは言わない。また、温かい心はあっても、温かい頭とは言わない。つまり前者の頭というのは判断とか行為といった世界に君臨するのに対して後者の心は関心とか共鳴とか心情の世界を形成する。
はい、
一言で言えば頭は考えるもの、そして心は感じるものということです。
うん、
頭に住む私と内臓に住む私とは違うようである、
はい、
どうも私の中には皆さん様々な私が住んでいると思いましょうよ、
はい、
切れる頭というが切れる心とは言わない、
うん、
温かい心はあるが温かい頭はない。
そうですね、
これは人間どっかで気づいてるんでしょうね、はい、いろんな側面があるぞっていう、
うん、
でこんなことがかなさんあったそうです。100歳の老婆が夜中に徘徊、徘徊が収まらない。さーて困った夜勤の22歳の職員が、真夜中にその老婆を見つけた。しっかりと抱きしめたら、おばあちゃん何を勘違いしたか、22歳の職員に、お母さんって呼びかけたという。もう職員も勘のいい人なんでしょ。はいはい、どうしたのってなだめると、お母さん、入れ歯がないの。囁いたっていう、このことが教えてくれることは何か。100歳の女性の心の中に5、6歳の頃の自分がいるということ。5、6歳の私と100歳の私が同居しているという事実です。高齢者の私たちの体の中には年齢と同じ分だけの私が住んでいるのでありまして、今だけが私ではない、
うん、
著者はそう言います、うん、考えさせられる文章であります。頭木さんは食事や排便の苦痛を本の中で訴えております。この病と共に生きねばならない苦痛を報告し、自分に疲れるんですが正直にそれを告白する。そうすると少し自分が元気になるような。で、私も武田哲也も加齢の途上にございまして、時々年を取っていく自分を暗く振り返ることがある。加齢とともに暗くなる部分ありますね。でもね、と頭木さんがおっしゃっている、私たちは年齢を積み上げることによって年齢の分だけ心を豊かにしてるから腹くくりましょうやと、
はい、
で著者は終わりにこんなことを言います。豊橋技術科学大学の岡田道夫さんという教授がいらっしゃいまして、この方面白い研究をしている、
はい、
この方の研究は何か、弱いロボットを作る
面白そう。どういうことですか。
よたよたとして何事もうまくできないロボットがいる、
うん、
彼がいると見ている人は放っておけない、
うん、
その意味で強いロボットを作るより弱いロボットを作った方が世界全体が優しくなるっていう。
おー、面白い、
うん、すぐ転んでしまうとか、うん、何かがうまくできない、そのロボットを見ると人間って体が動くんだって、
うん、
だからある意味でこれリハビリも使えるんだ。
おー、そうか。
よたよた歩いているロボットを先にやらしといて、足のリハビリやってる老人を歩かせると、そのよたよたロボットを支え始めるというような。
はい、
で、この頭木さんの名文だなと思うんですが、弱いロボットを理想にしようかな、そういう意味で私は弱い本の書き手でありたいっていう。弱い本の書き手の方がたくさんの人々を励ますんではないだろうかっていう、うん、この頭木さんの言葉を受けると、私どもが加齢とともに体が弱くなって、よたよたの弱いロボットになっていくのは、そのよたよたの中に希望を見つけなさいという摂理があるのではないだろうかっていう。まだ時間ありますか。ですね、1ヶ月ぐらい前に会社に呼ばれて、名古屋、あそこ松坂屋ってあるでしょ。
デパートのですか。
そうです、そうです、はい、 あれ、どんな歴史がある会社だとか知らないよな。
あそこまでは知らないです。
信長の家来よ。伊藤蘭丸っていう人がいて。
はいはい。
信長って、自分が可愛がってるお小姓の少年たちに全部同じ名前つけた。それが蘭丸。
あ、そういうことな
の。だから森蘭丸、伊藤蘭丸、早川蘭丸。あ、
みんな同じなんだ。
同じ名前でね、三人蘭丸なのよ。
はい。
ところがですね、本能寺の変があって、
はい、
森蘭丸は殿のために戦って死んじゃう、
うん
うん、でその伊藤蘭丸くんはその場にいなかったか、早川蘭丸くんと一緒に逃げたか、
う
ん、それで逃げた先が三重の松坂だったん、
うん、
そこでこの蘭丸くん辞めちゃったんだ侍を、
はい、
それで呉服屋始めたんですよ、
はい、
それで名古屋に本店出す、
名古屋に本店、
うん、はい、それで、ね、名前を松坂屋にしたんですよ。
へ
え。あ、それだけでおしまいかお前。いや俺ね、こんな風にしてこの歴史の裏側に沈んでいったとか、弱いものが強いものになるのではないかというね、ごめんなさいね。そういうわけでございまして、病2本のお話でございました。来週はまた別の話題でご機嫌伺いたいと思います。